聖書朗読ヨハネの手紙3章1節から2節です。
ヨハネの手紙第3、1節から2節をお読みいたします。長老から愛するガイオへ、私はあなたを本当に愛しています。愛する者よ、あなたの魂が最愛を得ているように、あなたがすべての点で幸いを得、また健康であるように祈ります。
さあ、改めてこんにちは。
こんにちは。
こうして共に集えていること、そして、共に礼拝を捧げられることを心から感謝しております。今週は、奈良市の教会の礼拝にですね、グレーシャルの市川、狛江、横浜の皆さんが合流しての礼拝と、合同礼拝っていつも呼んでますが、今日は合流だなって感じで、若章の方はね、若章で午前中礼拝をやったようなもんですから、合流礼拝ということにさせていただきました。いつもですと、上桜はズームっていうのを使って、双方向で連絡しながらですね、ここに画面に映して顔なんかも見えるんですけど、今日はYouTube だけでの配信ということになってますので、多分今日これご覧になっている方結構いると思うんですね。なかなかここに来るのはできない方もいらっしゃったりして、YouTube でご覧の皆さん、よろしくお願いします。声は変わっていませんけれども、皆さんの頭にね、ちょっと覚えていただきたいなと思ってます。そこで、この合流礼拝決まった時から、さて、どっからメッセージしようかなと、いろいろこう、考えていたんですね、今祈りつつ。で、ちょうど実はですね、グレーシャペルでは、先週ですね、ヨハネの手紙の2っていうのが、学びを得られ、終わったんですよ、ちょうどね。そうだ。じゃあ、続いて、ヨハネの手紙3を、今日からね、今週から、市川の、グレーシャペルの皆さんと、そして、習志野の皆さんとですね、ちょっと、回数は月の、1ヶ月の回数は違うんですが、でも今日から一緒に学び始めたらいいんじゃないかなと。そう思いつきましてというか、神様から導かれまして、私が心配するまでもなくですね、神様はきっとそういうふうに用意してくださっていたのかなというふうに思っておりますけど、そんなわけで今週から、皆さんとご一緒にです。このヨハネの手紙3からですね、神様のメッセージを聞いていきたいなというふうに思っております。とはいっても、ご存知の方は多分、と思っている人もいるんじゃないかと思うんですね。こんな短い手紙から一体何学ぶんだろうって、しかも一回で終わっちゃうんじゃないのって、思う人もですね、多いんじゃないかと思うんですよね。確かにこのヨハネの手紙の3っていうのはですね、聖書の中で最も短い手紙なんです。一番短い。文字数も少ないんですね。で、内容的にも、実はその前の2っていうのとほとんどなんか似たような、重なり合っているような内容がいっぱいあるんですね。ですから、何か新しいメッセージをここから聞くことが果たしてできるんだろうかと疑問に思っても不思議ではない。よく読んでる人こそ疑問に思うかもしれませんけど、不思議じゃないんですね。調べてみますと、古代の教会の時代にはですね、この手紙がそのあんまり短いんで、その価値が認められなかった時期があったらしいんですね。具体的に言うと、聖典に入れるかどうか迷ったと。これ本当に聖書として認めていいんだろうかってね、しばらく迷ったそうなんですけど、長い間の議論の末ですね、4世紀末に晴れてですね、この聖典として、新約聖書の中に認められて入れられるようになったようなんですね。そういう手紙なんですね。たとえ短いからといって、内容が薄いのかっていうと、決してそんなことはありません。むしろ、この短い手紙の中にぎゅーっとですね、こう凝縮されるようにして、使徒ヨハネの思い、そしてヨハネを通して語っておられるイエス様のご自身の思い、いい思いというものがですね、伝わってくる。そういう手紙であると言って間違いない、ないんですよね。で、ヨハネの、そしてイエス様の思いを、そういう意味ではこの学びを通してですね、ぜひご一緒に、味わっていきたい、知っていきたい、そんな風に考えています。さあ、そこで、まず冒頭、今日は一節と二節だけ読んでいただきましたが、冒頭の一節でヨハネはこんな言葉で書き始めてますね。一節。皆さん一緒に読んでみましょうか。一節。はい。長老の私から愛するガイオへ、私はあなたを真に愛している。そう、一つ、言うのを忘れてました。 今回のこのヨハネ第3の手紙はですね、新共同訳聖書で学ばせていただきます。グレシャベルではそっちを使ってます。で、今日どっちに合わせようかなって迷ったんですが、今後、この手紙だけは、まあ、4、5回で終わると思うんですけど、新共同訳聖書でですね、進めていきますので、皆さんはいつもの聖書を持ってきてくださって結構です。修法には新共同訳聖書の、御言葉をここに印刷しておきますので、そっちをご覧いただきながら進めていただくといいと思うんですね。長老の私から愛するガイロへ、私はあなたを真に愛しています。皆さん、いきなり熱いと思いませんか？ね、こんな手紙書いたことありますか皆さん。あんまりいないと思うんですよね。ラブレターでもこういう書き方はしないんじゃないかなっていうふうに、そんな気がしますけど、実は第2の手紙と同様に、ヨハネはここで自分自身を長老とだけ紹介してるんですね。長老といえばもうわかるって感じですね。そう呼ぶときに、自分と手紙を読む人との間に確立しているある特別な親しい関係、交わりがこう意識されていると言われていますよね。でさらに、ちょっと後ろこれ今読んでないところですけど、4節を見ると、教会の兄弟姉妹たちを自分の子供たちって実は呼びかけてるんです。自分の子供たち。実際にですね、この手紙を書いたとき、古代教会の言い伝えによればってことなんですけど、ヨハネはおそらく90歳を超えていたんじゃないかって言われてるんですね。だから教会の皆さんってみんな、自分の子供、いや孫、ちょっとそれに近い方もいらっしゃるかもしれませんけど、そんな感じでいたんじゃないかと、ヨハネにとってみたらですね、教会の愛する兄弟姉妹、これは自分の子供たちであり、孫たちのようであったと言われていますね。まあ、教会は神の家族であると言われています。その場合の家長は誰かといえば、これはもちろん天の父なる神様ですよね。私たちはその子供たちですから、お互いを兄弟姉妹と呼び合うわけですね。そしてそれが神の家族であるならば、その家族のメンバーに期待されていることは皆さん何だと思いますか？神の家族の一人一人にメンバーに対して期待されていること。それは、お互いの存在を神の子と認め合うこと。そして信頼し合い、愛し合うということですよね。まあ家族って言ったときに、おそらくそれぞれに抱くイメージがあるんだと思います。温かい家庭で育った人もいるでしょうし、まあそうではないという人もあると思いますよね。まあそれぞれに理想とする家族のイメージもあるでしょうし、まあ日本人の家族観もあれば欧米の家族観もあってですね、まあそれぞれに理想とする家族のイメージがあるわけですよね。必ずしもそれは一様じゃないわけです。バラバラなわけです。そんなバラバラな人々が教会に集まってきてですね、それぞれ異なる家族観とか価値観を教会の交わり、神の家族だからということで持ち込んできたらですね、これは混乱してしまうわけですね。それはもう説明しないまでもよくお分かりいただけるんじゃないかと思うんですが、また人と人との距離感にも差があります。皆さん、バウンダリーっていう言葉聞いたことある人いらっしゃる方も多いんじゃないかと思うんですが、バンダリーというのは境界線っていう意味ですよね、英語でね。これは心理学用語でも使われてまして、人と人との交わりの境界線をどこに引くか、つまりどこまで関わるか、どこからは関わらないかっていうことをこう人それぞれに決めていく、その境界線のことをバンダリーって言うんですね。まあそういった違いを乗り越えて、神の家族っていうのが形成されていくわけですよね。その時に問われるのは皆さん、どういうことだと思いますか？私たちがどこに立っているかということですよね。それは、間違いなく言えることは、自分が抱いてきた家族観でもないし、自分自身のバウンダリー、境界線の感覚でもないということですね。それだったらバラバラになってしまいますからね。私たちが立つべきところ、それは神様を私たちの父と告白する信仰なんです。教会は神の家族であるというときに、私たちは神様を見上げています。まず第一にね。で、神が私たちの父であるという事実を喜び、感謝し、このお方の主権を尊んでその教えに従うわけです。それが土台です。それが中心です。それを土台として初めてそこから私たちお互いの人格を尊重し合い、それぞれが置かれている持ち場とか立場を認め合う愛の交わりが形成されていくということになるんだ。一方で、父なる神様を崇めないで、 目の前にいる人だけを見つめていると、問題が生じてきます。神様を抜きにして互いだけを見始めていくとですね、自分の要求ばかりを主張して、慎重さを欠いた棘のある言葉が出てくるようになってくる。いつの間にかね。それはもはや、神の家族とは言えない状況になってしまうということですね。こんな風に、教会が教会であり続け、神の家族であり続けるためには、何より一人一人の信仰、神を父と崇めるその信仰、それが問われるということ。とても大事なことですよね。この手紙、短い手紙の中に実は愛っていう言葉が何回も繰り返されています。最初にね、愛するガイオへ。いきなり愛から言ってますね。私はあなたを真に愛しています。と始まって、実は2節と5節と11節に愛する者よという呼びかけの言葉が繰り返されているんですよね。まあ私たち日本人は、奥ゆかしい民族ですから、愛しているっていう言葉をあまりパッと口にすることはないんじゃないかと思いますよね。どうなんでしょうかね。ナイジェリアの方々は愛してるっていう言葉は普段使うんでしょうかね。わからないですけどね。欧米人は結構ね、簡単に I love you っていう言葉をね、普通に言ったりしますよね。でも日本人はあまりそういう言葉は使わないんじゃないかと思いますね。なんとなくこう照れくさい言葉ですよね。で、確かに日本語の愛と聖書で言ってる愛、聖書の語る愛の概念には微妙なズレもあるんです。違いもあるんですよね。初めて聖書が日本語に翻訳されたとき、なんか何百年も昔ですが、神様の愛の概念に相当する言葉がなかなか見つからなかった。日本語の中にね。それで翻訳者の人たちはとても苦慮したそうなんですが、そしてついに最終的には、愛っていう言葉を大切に思うというね、そういう表現を選んだそうなんですね。つまり神の愛、神のご大切。まあなんとなく良さそうな気がするんですが、まあしかしそれでもですね、たった一言で言い表せるほど聖書の愛の概念は単純ではないんですね。聖書は言葉で言い表せない神様の愛を何千年という人類の歴史と物語で表しているんです。つまり私たちが聖書を読むっていうことは、その歴史と物語に映し出された神の愛を見つめて、それを味わうっていうことなんです。聖書を読むとね。さあ、ところで、ヨハネはこの手紙をガイオという名の人物に当てて書いてますね。このガイオっていう名前は、当時のローマの社会では非常に一般的な名前だったそうです。で、意味は喜びというね、そういう名詞から派生した名前だと言われているんですが、まあ日本語であえて言えば、吉和さんとか、喜びの意思と言ってね、吉和さんとか、吉木さんというね、そんな名前なのかもしれませんけれども、まあ新約聖書の中には実はこのガイオという人物が3人登場します。で、そこに、中央に3箇所載せておきましたけど、1人目はローマ書の第16章のところなんですが、この16章を読むとご存知の方も多いと思うんですけど、誰々からよろしく、誰々からよろしくっていう名前がいっぱい出てくるんですよね、ローマ書の16章ってね。その中で23節に、私とこちらの教会全体が世話になっている家の主人、ガイオがよろしくとのことですって書いてあるんです。パウロが書いてるんですね。この人はおそらくコリントの教会のメンバーの一人で、まあ当時、まだ、教会には街道ってなかったんですね。で、どこで集まってたかっていうと、信徒たちの家を開放して礼拝が捧げられていた。まあそんな時に、主な集会場所として、しばしばその自宅を提供していた人物。これがガイオだったの。この16章のね。と考えられていますね。二人目は、使徒言行録の19章の29節に、これ途中のところですが、パウロの同行者であるマケドニア人ガイオって紹介されていますね。パウロの伝道旅行に同行していた、その仲間の一人にガイオっていう人がいたってことですね。さらに三人目は同じく使徒言行録の20章の4節。ここにはデルベのガイオっていう人が出てきますね、デルベの。この人はトロアスでパウロに同行してマケドニアに向かった、 まあ、パウロの伝道旅行のために共に奉仕した人物と考えられていますね。まあ、この三人が、実は新約聖書に出てくるんです。で、この三人以外にも実は、聖書が書かれた時代よりちょっと後なんですけど、4世紀の言い伝えの中に、後にヨハネによってペルガモンという町の司教に任じられたガイオという人物が、その4世紀に書かれた書物の中に出てくるんだそうで、まあ、ここでの、この、パウロが書いている愛するガイオっていうね、このガイオは、まあ、この聖書の3人か、もう1人、4人目の、4世紀の言い伝えに伝えられているガイオのどれか中の1人なのか、または、もしくは別の人物ではないかと、まあ、いろいろ諸説あるんです。まあ、細かなところはどうでもいいんですけど、まあ、とにかく、結論から言うと、ヨハネの手紙第3のこのガイオが何者かっていうことについては、明確なところ、正確なところは私たちには分からないっていうことですね。いろいろいるんですけどね、出てくるんですけどね。まあ、こんな風に、いろいろとわからないことがあるわけですが、しかし一方で、はっきりわかることもあると言っていいでしょうかね。それは何だと思いますか、皆さん。それはもうここに書いてある通り、愛するガイオへという長老ヨハネから呼びかけられているという事実です。愛するガイオへ、私はあなたを真に愛しています。まあ、シンプルに、ストレートに、しかも、溢れる愛を持って呼びかけられている。ある意味では、これで十分と言って良いのではないかと思いますね。私たちが知るべきことは、他にもあるかもしれませんが、これで十分ということですね。私たちは、ガイオがどこで生まれて、どこで育って、何をなりわいとして、どんな人柄で、どういう経緯でキリスト者となったのかという情報を一切わかりません。しかし、それらを知らなくても、長老ヨハネが、私はあなたを真に愛していますと語りかける言葉を通して、それほどにヨハネから愛された人だ。間違いないですよね。そして何よりもイエス様ご自身から本当に深く愛された人であって、それがガイオなのだということは、ここからわかる。そこが大事ですよね。それがわかるならば、それで十分。そんな呼びかけの言葉であると考えていいんじゃないかと思いますね。まあ、考えてみれば、こうして手紙を書いている長老ヨハネ、このヨハネという人もですね、あのヨハネの福音書を書いた人ですけど、このヨハネ自身が、こういう神の愛を本当に深く体験した人物であったということに、まあ、気づきます。ヨハネによる福音書の中で、彼は自分のことを何て言うか皆さん覚えてますか？ヨハネの福音書の中で、ヨハネは自分をヨハネっていう名前使ってないんです、一回もね。いつも自分のことを言うときには、主に愛された弟子って書いてるんですよ。これ自慢してんのか、嬉しくて書いてるのか、まあ両方なのかよくわかりませんが、ヨハネって、自分の名前は書かないんです。主に愛された弟子。ヨハネ自身が自分はイエス様から愛されたものなんだ。愛を受けたものなんだ。そのようにして主から愛された人物であったからこそ、主にある兄弟姉妹たちに向けて、今度は私はあなたを真に愛していますと、率直に愛を語ることができる人物になったんじゃないだろうか。その愛の体験がね。そうであるに違いないと思いますよね。私たちもそういう意味ではヨハネと同じです。かつては自分を愛することができない。隣人を愛することもできない。ましてイエス様を愛することなど知りもしない。そういうものであったかもしれない。そういうものであったにもかかわらず、ある日イエス様に出会い、イエス様に見出され、イエス様に愛されて今こうしてここにいる、この礼拝の交わりの中にいる。自分には愛されるに値するものが何もないということを知らされ、自分の中にも愛がないことをつくづく思い知らされながら、それでもイエス様に愛されたゆえに、その愛によって自分を愛することを教えられ、隣人を愛することを教えられ、さらに互いに愛し合うと命じられて、その愛に生きるものとされている。主に愛された者として、この礼拝に呼び集められ、主の晩餐、聖餐式を分かち合い、神の家族としての愛を分かち合いながら、この愛の交わりの中に生き、歩み、愛を伝え、広めていく。それが教会というものなんですね。そして私たち。 そのように主に愛された者たちの集まりがここにあるのだという事実。これを私たちもこの手紙を通してしっかりと確認していきたいと思うんですね。私たちも一人一人が主に愛されたものであるのだと確認するということです。皆さん、この手紙を通して。ああ、神様にイエス様にこんなに愛されているものなんだということを確認していきたいということですよね。そして、その愛を知ったものだからこそ、味わったものだからこそ、あなたのことを私は真に愛します。そのように率直に伝え合うことができるものでありたい。そういう群れでありたいと思いますよね。教会ってそういう場所だってことですよね。だから教会では他の日本の場所よりね、愛しますって言葉がそんなに照れくさくなく語ることのできる、そういう場でもうなってるんじゃないかって気がしますよね。神の家族の教会の交わりっていうのは、こういうものだということを、その事実をですね、手紙を通して確認していけたら幸いだと思いますね。イエス・キリストのもとに私たちが呼び集められたのは、どういう理由によることでしょうか。それはただ私たちがイエス様によって愛されているゆえということなんです。イエス様が私たちをご覧になって、ああ、この人にはなんだかこう、秀でたところがあるとかね。あるいは、優れたところがあるとかね。あ、この人は何か役に立ちそうだとかね。見どころがあるとかね。そういう理由で私たちを呼び集められたかというと、決してそんなことはないってことですね。それは人に言われるまでもなく、私自身、皆さん自身が、それはよくご存知、分かっているということじゃないかと思いますけれど、どうでしょうかね。もし今取り上げたような理由であったのだとしたら、私も皆さんも誰一人、ここにはいないということになってしまうんじゃないかと思います。まあ大事なことですから、もう一回繰り返します。なぜ私たちは呼ばれたんでしょうか。それは、イエス様が私たちを愛してくださったから、それだけです。それだけ。それにつき、そのように愛される理由はどこにあったんでしょうか。私たちのうちに主に愛されるふさわしい何かがあるんでしょうか。そうではありません。ただ主なる神様が私たちをご自分の深い御心のうちに強く大きく自由な愛の中で私たちを選び愛してくださった。まあイエス様からすれば、神様からすればね、あなたを愛したかったから愛したんだよと。他に理由何もないよってことですよね。そう言って私たちをご自身のもとに呼び集めてくださった。だからこそ私たちはお互いを主に愛された者として愛し合うことを学び、愛の交わりを伝え、そして広げていくことができるものとなるということです。長老の私から愛するガイオへ、私はあなたを真に愛していますという、この短い手紙の短い挨拶の言葉からですね、主にある交わりの豊かさ、深さっていうものが伝わってくるということ。さて、続く2節でヨハネはこのガイオのために今度は祈ってます。2節。これも一緒に読んでみましょうか。はい。愛する者よ、あなたの魂が恵まれているように、あなたがすべての面で恵まれ、健康であるようにと祈っています。これ有名な御言葉ですからね、皆さんも大好きだって人も多いと思うんですが、ここで恵まれているようにって訳されているところは、奈良人の方が持っている新改訳2017ではですね、幸いを得ているようにっていうふうに訳されてますよね。で、これ言語のギリシャ語を調べてみると、なんか興味深い言葉でして、実は、ここのところは、旅をするという動詞に、良いという意味の接頭語がついた単語なんですね。つまり、早い話が、良い旅をするっていうのがこの言語の直訳なんです。良い旅をする。まあ、人生はよく旅に例えられます。ですから、それはこの言葉は、良い人生を歩むとかね、すべての道において成功する、繁栄するといったことを意味していると考えられますね。なので、すべての面で恵まれ、あるいはすべての点で幸いを得と、まあ、意訳されているんですね。これは意訳ですね。直訳じゃなくて、私たちが使っている聖書は意訳されているんですね。また、ここで、祈っていますと訳されている動詞なんですが、 これ英語で言うと、英語ご存知の方はわかると思うんですが、これ I pray ではないんですね。ここは英語の聖書でした。I wish になってるんですね。つまり、強い願い、嘆願なんです。祈り、もう祈り、そこからもう祈りが出てくるんですが、嘆願。ちょうどヨハネは、教会に使える愛の、愛するガイオが、あらゆる点において恵まれること、幸いを得ることを強く切望していた。願っていた。そして祈っていたってことですよね。何年前ぐらいでしょうかね。皆さん覚えて、知ってる人もいると思うんですけど、ヤベツの祈りっていうのがね、結構世界中の教会で流行った時期があったんです。皆さん、見習わせの手入りましたか？グレッシャベルでは全く流行ってなかったと思います。そんなに話したことはあったんですけど、はい、そんなにね、頻繁になんかそれをやったという記憶はないんですが、これ結構流行りですね、あったんですね。で、ヤベツっていう人は、旧約聖書の歴代史の中に出てくる人で、ユダの子孫の一人として登場するんですね。で、興味深いのは、その系図の中で彼はですね、自分が祈った祈りと共に覚えられている。だからヤベツの祈りって言うんですけど、つまり彼はこれこれこういう祈りを祈って叶えられた人なんだよという、という形で聖書の中に紹介されているんです。変わってますよね。歴代史上の第4章の10節。これもう一つですか、一緒に読んでみましょうか。はい。また、ヤベツがイスラエルの神に、どうか私を祝福して、私の領土を広げ、御手が私と共にあって、災いから私を守り、苦しみを遠ざけてくださいと祈ると、神はこの求めを聞き入れられた。祈りが書いてあって、神様が聞いてくれ、聞いてくれたって書いてある。紹介されて。この祈りなんです。これがヤベツの祈りなんですが、そこで、この彼、ヤベツの祈りを模範にしましょうという勧めが、ある時期、何年前か忘れましたが、もう結構経ってますけどね、多くの教会で勧められるようになった。それが世界に広がった。祈りっていうのはまず第一に、他者の祝福を祈るべきであって、自分自身のことについては積極的に祈るべきではないっていうね、そういう気まじめなクリスチャン、ここにもいますか？そう考えて、そう教える人も確かにいるんじゃないかと思うんですが、そんな中でこのヤベツの祈りは、自分の祝福を祈ることは決して悪いことではない。信仰者は自分の祝福をもっともっと積極的に祈って良いのだという、そういう励ましの声になったんですよね。それできっとこのヤベツの祈りが広がったんだと思うんですが、その声に大いに励まされた人たちがたくさんいたと。そしてこれは決して間違っていないと私も思います。私は大いに祝福を祈って良いのです。自分自身の、あれ自分の家族のね、自分の生涯に祝福を祈って良いのだと私も思います。ただね、祈っていいんですが、一つだけ確認しておくべきこともあるんです。それは、私たちが祝福されるのは何のためなんだろうかってことです。で、詩篇の言葉を読んでみます。詩篇の第67編の2節に、ダビデは祈った祝福の祈りがある。で、まず2節。神が私たちを憐れみ祝福し、御顔の輝きを私たちに向けてくださいますよ。これ自分のための祝福の祈りですよね。そして、この次が大事で、この直後にダビデはこう祈ります。これも一緒に皆さん、最後ですから読んでみましょうか。3節。はい。あなたの道をこの地が知り、御救いをすべての民が知るため。目的ですよね。私たちが祝福を求める動機、あるいは祈りの目的がここに明確に示されている。それは、あなたの道をこの地が知り、御救いをすべての民が知るためにっていうのが目的なんだ。それが動機なんだ。祝福を求める祈りは、私たちには大切なものです。そして神様はそれを祈るようにと確かに求めておられる。祝福祈っていいんです。しかし、そこで、問われてくるのは、その人が何を第一にしているか、何を目的としているかってことですね。例えば、他の人よりも贅沢な生活を送りたいとかね。他の人よりも勝る人間になりたいとかね。地位を上げたいとかね。順位を上げたいとかね。他の人との比較して、そういうものであるとすれば、それは大きな誤解、間違いだってことですよね。他の人よりも贅沢な生活を送るとか、そんなことは全く、それであってはならない。 その祝福を通して神様のご栄光が世に表され、周りの人々にもその祝福が届けられることを願い祈るもの。そういう人を神様は本当に祝福してくださる。言って間違いないと思いますよね。お互いにそのようなものでありたいと思いますし、この教会が本当にそういう意味で祝福を、まず自分たちを祝福してください。大胆に祈っていいですが、本当にそれを通して神の栄光が表され、そして多くの人々に祝福がもたらされていくこと、そのことを第一に願い求める、そういう群れでありたいというふうに思います。お祈りをいたします。愛する者よ、あなたの魂が恵まれているように、あなたがすべての面で恵まれ、健康であるようにと祈っています。神様、この短い手紙を皆さんと共に読み始めました。この短い手紙の中に愛という言葉が何度も何度も繰り返されています。これはヨハネ自身が体験した愛、味わった愛、いただいた愛です。神様、同じ愛を私たちのあなたが注いでくださって、ここにおられるお一人お一人がその愛によって包まれ、そして救われて、こうして生かされていることを心からありがとうございます。神の愛に守られて、包まれて、私たちが生涯を歩むものであることができるように、助けに導いてください。この群れの中に豊かな愛が満ち溢れて、一人一人の生涯に満ち溢れて、家庭の中に満ち溢れて、職場の中にも満ち溢れて、この地域にも満ち溢れて、神の栄光が表されますように、心からお願いをいたします。この手紙を、学びを通して、どうか改めて、主に愛されている者としての、確信と喜びを、お一人お一人のうちに満ち溢れさせてください。暑い日が続いています。健康を支えて、元気な日々を歩ませてくださるように、心からお願いをいたします。尊き愛する主、イエス・キリストの御名により祝福し、感謝を持って祈ります。